高山俊吉気分青信号。こんにちは。交通事故とその責任の話をしましょう。一昨年の7月に神戸市内で起きた交通事故の事件です。市道の交差点で出会い頭の事故と言っていいと思いますが、大型トラックと軽自動車が衝突をした。で、非常に特異な形態の十字路でした。分かりやすさのために説明をしますと、この言葉で説明するとなかなか分かりにくい、ホワイトボードに書くとさっと書けるのですが、皆さんにイメージしていただくために申し上げますと、アルファベットの K の字を考えてください。まっすぐに1本道があるところに、斜めに2本の道が真ん中で集中すると、斜め2本とまっすぐの道と、これで K の字になると思いますが、そういう交差点です。四つ筋、十字路であることは間違いないんですが、それはこう歪んだ十字路というんですかね、そういう形になっている。で、起きた交通事故はどういうものかというと、 K の字の斜め右上の方から、まあ、いわば降りてきたと申し上げましょうか。わかりますね。右斜め上の方から降りてきて、そのまっすぐの道路を下に降りようとする、そういう車と、それから K の字を下の方から上がっていって、この交差点で、鋭角に曲がって、右下の方に降りていこうとする車、これがぶつかってしまったんですね。変形交差点ですけれども、今私がお話した通りの曲がり方をすると、どちらの車も曲がるのですけれども、鈍角に曲がる車と鋭角に曲がる車ですが、しかし交錯はしてしまいます。で、その交錯点で事故が起きたと、こういう事件です。下から上がっていって鋭角に曲がった、ほとんど U ターンに近い鋭角の曲がり方をしたのが大型トラックでした。それから右上からこの交差点に鈍角に左折して、下がっていく方向に行くのが軽自動車でした。で、この軽自動車の運転者が骨折をするという、そういう、まあ、重傷事故事件です。で、問題なことは何かというと、これだけだとそれほど問題ではないんですが、問題なことはこの道路の信号の表示の仕方に問題があった。詳しい説明は省略しますけれども、7秒間の間、今私が申し上げたどちらの信号も青を表示している、青表示、つまり進行かという表示になっている。どちらのドライバーも自分がその交差点を通行することを法律が許していると思って車両を運転してよいという、そういう時間内にこの事故が起きていた。どちらも青、どちらも赤というのは皆さんよくわかりますよね。全赤という言葉を使いますが、どちらも赤で突っ込んでしまうという、そういう出会い頭の交差点事故というのは、それはあります。しかし、どちらも青というのは非常に珍しいです。で、非常に珍しいけれどもある。で、ここの交差点は、この交差点はその珍しい交差点だったのですが、さあ、この事故で大型トラックの運転手は軽自動車の運転手を怪我させたことについての刑事責任を負わなければいけないのかどうか、問われても仕方がないのかどうかということが争われた裁判だったんですね。で、この裁判でつい最近ですけれども、神戸地方裁判所はこの大型ドライバーの運転者に対して 無罪の判決を出しました。先月6月の10日でした。で、判決文を見ますと、交差点の信号が両方青になるということは基本的に許されないことだと。で、そういう場所の中での刑事責任を問うということについては、それは特別な理由、事情を必要とするという趣旨の内容になっていました。で、交差点の信号が両方青であるという、そういう交差点というのは変形交差点ではない普通の交差点で、それはあります。で、それは事情があってそういう交差点にする必要があるということで、通常こういう信号機のことを時差式信号機と言いまして、対面信号の信号の表示色、色が違っているということがあるという話なんですね。つまり交差方向と比べると同じ青信号になることがあると言ってもいいのですが、対面信号を本来で説明しますと、自分が進行していく道路、その先の交差点は青であると。しかしながらその交差点はその時点で反対方向の対面信号が赤を表示しているというようなことです。通常はないことですね。通常は交差点の信号というのは対面信号、南行きも北行きも同じ、西行きも東行きも同じ、これが通常の交差点です。まあ、それで交差点の交通整理というものが基本的に行われている。これはまあ常識ですけれども、時差式信号機というのは自分の方向が、例えば北行きの道路で交差点に入ったものは、南行きの対面信号は同じ色でないということがあるという、そういうことです。で、その交差点は時差式信号機、あるいは時差式とか、あるいは時差式であることを示す模様が掲げられていて、気をつけなければいけないということが、注意をされているということになりますが、本県の交差点、この神戸の交差点は、これは一種の時差式信号機ですけれども、時差式の表示がなされていなかった。そういう交差点では、特にここを走り慣れてないドライバーにとっては非常に危険なことになります。どんな交差点でも、交差点を通るときにはドライバーには注意義務があると、注意をしなければいけない責任があるというのは道路交通法の基本的な考え方にあるのですけれども、つまり青信号だったら何があっても無処罰、赤信号であればそこを突破することが全て悪いという形で、もうその信号が全てを決める、そういうふうに考えるものではなくて、現実の交差点の道路の走り方、交差点の通り方ということを考えるときには、注意は常にせよということになってはいるのですが、しかしながら時差式信号機の交差点で、時差式の表示をしてなかったらドライバーが大変な混乱に陥るというのと同じように、本県交差点で青々になる瞬間が7秒間あるということを知らないドライバーにとっては、それは恐ろしい話になりますし、知る者と知らない者が交錯した場合にも大変なことになるという意味で言えば、交差点に欠陥がある、交差点の信号機の変換の仕方に欠陥があるということは、これは明らかでしょう。で、裁判所はそのことを判決の中で強調しています。で、検察官はこの判断に対して控訴をしなかったようですね。控訴しないということは判決が確定するということですが、私は検察官が控訴をしないと いうことは妥当だったと思っています。ルールというのはやはり誤解を招くような、あるいは混乱のきっかけになるようなルールであってはそれはいけない。で、警察の作った交通規制のルールに不合理があったり矛盾があったりするときにはドライバー混乱します。そしてドライバーは自分で安全を実現しろというふうに言われたときには同時に交通規制というものに対する基本的な不信感を伴いながら、だから自分でやらなければいけないというふうになっていきます。ドライバーが自分でも注意しなければならないということを法が強制できるのは、ペナルティを持って強制できるのは、ルールは合理的にできているのだという裏打ちがあって初めて言えることなのであって、ルールが不十分だから個人でちゃんと考えろというふうに言われたら、それは大きな問題になるでしょう。そのことをこの裁判所は判決の中で強調していたように私は読み取りました。もっともな判断だと思います。この交差点は実は過去において事故例があまりなかったような話なんですね。それは私は幸いだったと思いますけれども、しかしながらその幸いは今回のようなこういう重傷事故の原因になってしまった。やっぱり少しでも問題があってはいけないということをここから教訓として学び取るべきであって、全国の警察は、そして警察庁はしっかり指示をしてチェック点検を行って、そうして少しでも不合理のない信号表示の仕方に改めなければいけない、是正をしなければいけないという問題があると思います。交差点の実際というのは厳密に言うと全ての交差点に差があります。簡単に十字路と言いますけれども、一つ一つ道路には顔があり、交差点にも顔があります。したがって信号機のありようについても一つ一つの交差点について考える必要があるということになってきます。特にその交差点の交通流量、交通の流れの実情などをも考えて安全対策を考えるということになると、それは大変手間のかかる分析を必要とする、そういう方針決定になりますけれども、それをせよと、それをすることが交通事故を一件でも減らすための大変大きな方法論なんだということを今回の判決は教えていると思います。私はそのように受け止めました。皆さんは今日の話をお聞きになられて、どのようにお感じになるでしょう。今日はここまでにしましょう。